私たちは人生の道のりを歩むとき、常に選択を迫られて生き続けています。人生の歩む方向を大きく変えてしまうような重大な選択もあれば、日々の生活の中で次に何をするべきなのかといった小さな選択まで、ありとあらゆる選択に直面しながら、私たちは人生を歩み続けています。新型コロナウイルスの感染症がなかなか収束する気配を見せない中、教会もこの数ヶ月間さまざまな選択を迫られ続けてきました。中でも私たちの信仰生活の中心であり、共同体の絆の見える形である主日のミサを続けるべきなのか、中止するべきなのか、その選択は簡単な決断ではありませんでした。教会はこれからも当分の間、一番大切な聖体祭儀に関して難しい選択を迫られることになるだろうと想定しています。教会にとってご聖体の秘跡は教会生活の中心に位置づけられますと指摘されたのは教皇ヨハネ・パウロ2世でありました。単に教会に集まって祈りの時を一緒にできないということにとどまらず、聖体祭儀にあってご聖体のうちに現存されている主イエスと一致するという信仰生活の根幹を教会が自ら放棄することが許されるのだろうか。ご聖体の秘跡は単なる象徴ではなく、信者の共同体に救いをもたらすキリストの現存であり、共同体の霊的な糧であり、最も貴重な宝であります。それを簡単に手放すことなどできるわけがありません。私自身の黎明でもある聖タルチシオのように、命をかけてご聖体を守りながら殉教していった信仰の先達も多くおられます。教会全体においてこういった緊急事態に遭遇したときにどうするのかを定めた規則はありません。世界中の司教さんたちが同じことを考え悩んだことだと思いますが、私自身もさまざまな対応を考えながら、いろいろなことが思いつくたびに、今日のマタイ福音の言葉が頭に浮かびました。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。昨年の東京ドームで行われたミサで教皇フランシスコは説教の最後にこう指摘されました。命の福音を告げるということは、共同体として私たちを駆り立て、私たちに強く求めます。それは傷を癒し、和解と許しの道を常に差し出す準備のある野戦病院となることです。教皇フランシスコは、教会は命の福音を告げるための野戦病院であれと言われます。そうであるならば、教会は困難な状況にあっても扉を閉ざすことなく祈りの共同体として続けるべきではないのか。ミサをやめようなどというのは、恐れをなした人間の弱さに基づく判断ではないのか、そう思い悩みましたし、今でも悩み続けています。同時に教皇フランシスコは、私たちには判断の基準があるとも言われます。同じ東京ドームの説教の中で、キリスト者にとって個々の人や状況を判断する唯一有効な基準は、神が ご自分のすべての子供たちに示しておられる慈しみという基準ですと指摘されていました。すなわち私たちには神の慈しみという視点から判断した場合にどういう道を選択するべきなのかを考え、よりふさわしい道を識別しなくてはなりません。教皇ヨハネ・パウロ2世は会直慈しみ深い神の中でこう記していました。イエスは特に生き方と行動を通して私たちの住むこの世の中に愛のあること、行動となる愛、人間に声をかけ人の人間性を作り上げているすべてを抱きしめる愛のあることをあらわにされました。この愛が特に気づかれるのは苦しみ、不正、貧困に接する時です。その上で教皇は、愛が自らを表す様態とか領域が聖書の言葉では憐れみと呼ばれていますと指摘します。すなわち教会は今苦しみに接する時にこそイエスの模範に倣ってその生き方と行動を通して愛があることを証ししなくてはなりませんし、その愛の証しこそは憐れみ、慈しみと呼ばれるということになります。神のあふれんばかりの慈しみは賜物である命への愛として表されていることを考えれば、現在の混乱を極めている危機的状況の中で神の慈しみという基準からの判断は命を最優先することに他なりません。賜物である命を守ることを最優先にして教会は危機に直面する中での一連の選択を行ってきましたし、その対応が大げさに過ぎるという指摘も受けることがありますが、現在の状況の中で命を守ることは最優先の選択です。同時にそれでもなお教会は野戦病院であることをやめることもできません。私たちは今のような状況にあっても傷を癒し和解と許しの道を常に差し出す準備のある野戦病院であり続けなくてはなりません。それはすなわちこれまで存在しなかった新しい方法で野戦病院となる道を探らなくてはならないことを意味しています。私たちは知恵を絞りながらこれまでの前例に縛られることなく神の望まれる道を実現するための道を見出す努力を続けていかなくてはなりません。教皇フランシスコは使徒的勧告キリストは生きているに教会を老けさせ過去に執着させ停滞させ動かないものにしてしまうものから解き放たれていられるように主に願いましょうと記しています。今この困難な状況に直面する中で教会は様々な選択を迫られています。同時にそれが信仰をよりよく生きるための振り返りの機会をも生み出しています。これまで通りに全てをつつがなく進めようという誘惑から解き放たれ教会が教会らしく常に若さにあふれた教会となるための道を選択する機会を与えられています。あなた方はこの世に倣ってはいけません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいとパウロがローマの教会に呼びかけたように、私たちもまたこの状況の中だからこそ何が神の御心であるかをじっくりと時間をかけながら識別する時を与えられています。神の道を探し求めながら 信仰をよりふさわしく生きる道を選び続けましょう。